おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
大騒ぎになりましたスタッフ細胞、その真実に迫ろうという、一体何があったのかというね。1月30日にスタッフ細胞2014年発表されまして、2月の2日、米ハーバード大バカンティ教授が、さらに重かった死のスタッフ細胞を、このなんか支えるような発表しましたもんですから、もう、一挙にスタッフ細胞は日本中に知れ渡り、この時にもう特許取ろうって話になったんだからね。ただね、カナさんね、やっぱりね、クールな人いてね、
はい、
京都大学の中辻則夫教授でいいのかな、ごめんなさいね、名前間違えました。とにかく中辻教授であります。この方が発表のみでなく論文で示さなければ評価できないとはっきり申しました。まあ、笹井 CDB 副センター長の方もクールに、技術的にはスタッフ細胞は100点満点のまだ20点であります。iPS は発表時点で80点なのに比べてスタッフ細胞はまだまだですが、しかし人の細胞にイモリの再生能力を与えることができる唯一の方法なのでありますという、やっぱり熱い思いを込めてらしたんですね。
はい。
で、このなんて言いますか、京都大学とやっぱりこう一種 CDB、 この神戸の研究所との質の戦いみたいなのがひそやかに実はあったみたいでありますね。名門であります京都大学はね、圧倒的な頭脳を揃えての兄弟、若き研究者を少ないメンター、その助言役のコーチ役の人たちが育てていく CDB、 この2つの組織が激しく争っていたという、再生細胞に関してはね。
はい。
で、おぼかた氏とは一体何者かと言いますと、この方はですね、2012年わずか2年前の、新雇用研究者で、ほとんど隠し玉としてひっそり CDB に入ってきた人だそうであります。神戸理研の研究者の中にはおぼかた氏の存在すら知らぬものがあったっていう、この隠し玉はね、調べるとすごいんです、キャリアが。そのキャリアの方は横に置いといて、あれ追いましょうね、事件の方ね。
はい。
昨日ごめんなさい、1週間と言いましたが、2週間です。スタッフ細胞の論文が発表されるんです。たった2週間で、もうはっきり言って、世界中から不満の声が上がる。それは、再現実験が全部うまくいかないっていう。しかし、山梨大の和歌山氏がスタッフ細胞由来のキメラマウス作成に成功してる。で、和歌山さんっていうのはもう、この人ものすごい実力派の研究者で、もう世界に右にこう出てくる人いない。そんな人が成功してるわけでありますから、文句は言えないんだけど、同じやり方やってもうまくいかないわけでありますな。
はい。
一方で肝心のおぼかた氏でありますけども、才女という評判と、密かに別の噂もあったというね。例えばこの方ね、論文の、割とね、無断引用が多かったり、からコピーペースト、人のポコッともつけてペタッと貼り付けるっていうのをね、割とね、平気でおやりになる。
コピペは問題になりましたもんね、当時ね。
で、割とね、不慣れなところがあって、画像にしてもですね、上下反転とかね、ウィウィシーミスがあまりにも多い方なんでありまして、この人は自分の発表のためだったら何でもやってしまうほどの素人だという研究者もいたんであります。まあ、須田記者はこのスタッフ細胞の支えは和歌山市だと見て、そのインタビューするんですけども、スタッフ細胞を和歌山市が作り、それを受精卵に注入してキメラマウスができたという、もう全部この和歌山市が、スタッフ細胞を成功させたと思ってたわけなんですが、話がちょっとひびが入ってくるんです。
ほう。
スタップ細胞、これ和歌山さん作ってないんですよ。
うん。
実はおぼかたさんからもらったスタップ細胞でやったんですよ。
うん。
そしたら緑色に輝くキメラマウスができたというわけであります。実はスタッフ細胞そのものは何かというと、ハーバード大のバカンティ教授の論文が原点だったんです。
はい。
バカンティさんという人は、この方は麻酔医として活躍する一方で、ハーバード大で再生医療に取り組んでいる人で、成長を促すタンパク質3つ組み合わせ、 軟骨を思い通りに形成することに成功したという、
はい、
これね俺写真見てびっくりしたんだけど、
は
あ、これはね人間の耳の形をしている軟骨を人工で作って、そこにネズミのその万能細胞を1個入れて耳作ってる、人間の耳を、
はあ、
人間の耳がねネズミの背中にくっついてるの。その写真を見たことはびっくりするよ。それでねすっごい衝撃を与えた人なの。でそのネズミのことを BBC 放送がバカンティマウスって言って、もうその再生医療のそのマークみたいになったんだよ、そのネズミがね。うん、その再生医療で新しいその万能細胞を作るっていうのはこのバカンティ C の見果てぬ夢だったんですけども、小保方さんっていうのは実は2008年の夏、早稲田の大学院から東京女子医大に通いつつ再生医療を学ぶ人だったんですね。この早大大学院から東京女子医大に通いつつ再生医療を進もうとした小保方氏とバカンティ氏が一緒に研究をし始めて、その研究目標が生まれたわけであります。
うん、
この続きはまた来週のまな板の上で。